三層大師新人め指導は仇ことなしただ賢弱を切ろただ贈愛なければ当然として迷惑なり合理もされば天地遥かに隔たる厳然を縁と発せば純訳を損することなかれ純愛争うこれを神病となす原始を知らざればいたずらに念情に労す窓かなること退去に同じ隠ることなく余ることなし誠に主者によるゆえに不尿なりと三祖大師と申し上げまするお方はダルマ大師から三代目の祖師でありまするからこれを三祖大師と申し上げます。徐州観光山というところに暮らされたお方です。総三禅寺と申し上げ三祖総三禅勘違禅寺というのは唐の玄宗皇帝がお隠れになってから送り直された名前であり、ダルマ大師がインドから支那へ来られて禅道を広められた。そのダルマ大師のお弟子が二祖エカ大師、そのお次が三祖勘違禅師であります。出家が大変遅くて四十過ぎてからのご出家であったと出家をされる前に、当時の儒教老僧諸子百家、また仏教の学問も学問の上では十分研究されておったであろうと思います。元は在家の孤児である。四十過ぎて風症を患ろうと、風症を患ろうと伝記に書いてあります。風症は風邪の病であります。人間の体は治水化風の四つからできておると。治水化風の四つの元素からできている。骨であるとか、歯であるとか、爪であるとか、髪の毛であるとか、硬いものは土の成分である。体の大部分は血液をはじめ水だそうでありまするが、そういう水の成分が我々の体の大きな部分である。生きておるうちは体が温かい、これは火の働きが体の中に働いておるのである。手が動いたり足が動いたり首が動いたり目が動いたりするのは風の力で、風の力で、治水化風の四つの力が我々の体を構成しておると、こういうのが昔の 学問であります。その四つに一つ一つ病がある。しかも広げるとその一つに百の病がある。四つの元素に百の病があるから四百である。元の四つを加えて人間には四百四病があると、こう昔は言われたものであり、そこで風症というのは風の病であるから、動く働きが鈍る病であります。今日ならば両脈や神経痛で手足が動かなくなる、これ一つの風症であります。脳一血で倒れて半身不随になる、これが風症であり、中風症というのは風症にあたるから中風というの。そこでこの勘知禅師も風症を患われたと申しまするが、これはただの風症ではなくて雷病であったと言われます。業病であって、雷病になりまするというと崩れる雷病と、そして手足が筋肉が動かなくなる、そういう症状がありまするが、雷病のために手足が不自由になられる。そこで、ある時、二祖大師にお目にかかって、二祖大師が説法なさる場所に出ようってお目にかかって、特に親しく証券を願って申し上げるのには、私はご覧のような業病にかかっております。昔は雷病は典型病と言われて、罪を犯したために天罰でそういう病気にかかるという最も悪い病気に言われておったのであります。この頃はそうではなくして、伝染するものであって、また治るものだということになっております。雷病の島でも全開をして菌がおらなければまた返してもらえるようになっておるのであります。昔はこれを業病と言うて嫌ったものであります。私はご覧の通りの業病でござりまするが、よほど過去の罪業が深いからだと存じまするが、どうぞ一つあなたの体得をもって、禅師の体得をもって私の罪を一つ清めていただきて、そういたしますれば私の病気も治ろうかと思いまするが、一つ私のために罪のお祓いをしていただきて、こう言ってお願いをしますと、二祖絵科大師が罪を持ち来たれ何時がために参戦、そうか、お前は罪に悩んでおるようだが、その罪というものを一つここへ出しなさい、お前さんがこしらえたその罪をここへ出しなさい、わしが清めて差し上げよう、こう言われると罪を求むるに不可得なり、罪を出せとおっしゃっても、そりゃ出すわけにいきません、済んでしまったこと、過去のこと、 今出せとおっしゃってもその罪出すわけにはいきません。もう済んでしまった罪が今私のどこにもあるはずはござりません。出しようがござりません。こうお答えをすると、何事をして罪を散し終われり、罪がなければそれで清まったじゃないかと。出すような罪がないということはもう清まっとる証拠じゃないか。もうお前さんの罪はそれで清まったのじゃ。これから仏法僧の参謀に欲求をして暮らしなさい。もう罪は清まった。そこで僧さんが参謀に帰依せよとおっしゃるが、仏法僧の参謀に帰依せよとおっしゃるが、あなたがまず僧であることはわかります。あなたが立派な僧でいらっしゃることはわかりまするが、仏と法はどこにござりまするか。仏と法は一体どこにござりまするか。すると二僧が、是真是仏是真是法、お前の心がそのまま仏じゃ、お前の心がそのまま法じゃ、心と仏とは不二で、心と法とは不二で、是真是仏是真是法、お前の罪のないと言うたその心が仏じゃ、その心が法じゃ、こう示されると骨念として悟りが開ける。今日初めて知る在性は、内にあらず外にあらず中間にあらざる方は、仏法不二なり。いやー、よくわかりました。罪というものは自分の心の中にもなければ外にもない、中間にもない。仏と我とは不二、法と我とは不二、僧と我とは不二。ありがとうございます。よくわかりました。骨念として悟りがいい。そこで二祖大師が大変喜ばれて、そこまでわかるならば出家を許すから頭をすって出家をしなさい。頭をすっていただいてお弟子になって、2年ほど修行をしておるうちにその業病がすっかり全快をされたということで、そうして二祖の方を継いで三祖大師となって仏法を広められたのでありまするが、隋の煬帝の大宝2年、西暦の606年という年、10月15日という日に、木の下で説法をなさって、木の下で露房説法をなされて、説法が済むと立ったままで大往生を遂げられた。こういうお方が三祖大師宗さん勘知禅師と申し上げるお方であります。そのお方がお作りになった新人の名というものであり、新人の名、名ということは本来金に切りつけ、金に掘りつけて心の戒めにするものが名であります。座右の名ということを申します。硬い金によく掘りつけて、 それを自分のそばに置いて肝に銘じて、自分の心の戒めにするものが銘でありまするが、新人の銘で、新人の銘で、新人と申しますると、今日は何か他力の新人のように考えられまするが、自力では新人と言わんかのごとくに考えられまするが、そうじゃない。仏を信ずるとか神を信ずるとか、バイブルを信ずるとかお経を信ずるとか、何かを信ずるのではなくして、いわば自己の心を信ずるな。自己の心を信ずる、あるいは信ずる心で、自信のある心で、信念のある心で、信心で、誠の心である。我々の心の中に不動の信念、どういうことがあっても動かん一つの信念、自信、千万人といえども我ゆかんという信念、そういうものが信心でありましょう。今日の世の中で足らんのはこれであります。外の世界、科学の世界が非常に進歩し、研究されておる、それに反比例して内側が空っぽである。みんな心の内側が空っぽで、しかも外が毎日新しく進んで、毎日威力を発揮してまいりまするから、外に圧迫されて、人間がいわゆる人間喪失、自己喪失、すっかり自信を失ってしまって、ノイローゼになろうか神経衰弱になろうかというのが今日の世の中である。その外の世界に圧迫されて、毎日不安な日暮らしをしておるお互いの心を一つ逆転して、自分の中にしっかりとした信念ができて、主体性が確立して、この進んだ、この力のある、この毎日新しく動いていく外の世界を自由自在に使っていく主体性が自覚されることが新人でなければ、六祖大師が言われるように、迷えば法華に転ぜられ、悟れば法華を転ずるな。迷うておる者は法華経を読めば法華経に使われ、悟りを開けば法華経をこちらが使っていく。そういう信念、自信ができることが信心でありまするが、そういう信心をいつも心の中に忘れんように、これを読んでいけということが信心の命で、毎日この歌を歌って、心の中にいつも自信を失わんように、主客転倒せんように、外に使われずに自分が外を使っていく、そういうしっかりとした主体性を掴んでいくことが善ということでなければならんのだから、今日の世の中に善ほど必要なものはないということも言えましょう。そこで、時間がありませんから簡単に拝読をいたしまするが、 指導は仇ことなし、ただ賢弱を切ろう。ただ蔵はいなければ当年として迷惑なりで。指導とはその自覚で悟りで、お互いの人生を生きていく道で、その道がわからんから、今日社会が混乱をして、若い人たちが何をしていいかわからんというような混乱状態が今の世の中であります。だから文部大臣が慌てて道徳教育と言うて騒ぐのでありまするが、指導は固きことなし、道というものはそんな難しいものじゃない。学校で修身を教えたり、倫理化を置いたりして教育をしなければわからんような、そんな難しいものじゃない。春になれば梅の花でさえも間違えずに花を開くじゃありませんか。秋になれば押し縁でももみじは赤く照るのである。すべて指導で。指導は難しいことはない。下手に教えるから難しくなる。下手に覚えるから難しくなる。ただ賢弱を切ろう。ただ賢弱を切ろう。賢弱というのは、いわゆる計らいで、浄土門でよく言われる計らいを捨て、分別を捨てよて、あなたにお任せをせよて、大自然に任せよて、ただ賢弱を切ろう。明日のことを思い煩うことなかれというやつ。空の鳥を見よ、彼らは紡がず耕さず、しかも神は彼らを養いたまえ、何にも心配することはない、大自然のまま、何にも思わん、このままがよい、このままがよい。指導は固きことなし、ただ賢弱を切ろう。ただ蔵はいなければ当年として迷惑なり。我々の心の中に憎いと可愛いとの計らいがある、分別がある。憎いと可愛いとはお互いの分別の中で、お互いの感情の中で最も強いやつである。この言葉で代表をしてされておりまするが、細かく言えば憎いとか可愛いとか、良いとか悪いとか、損だとか得だとか、そういうとらわれが、そういうとらわれが心の中になければ当年として迷惑なり。トンネルの向こうへ突き抜けたようなものでカラッとして何にもない。秋晴れの空のように澄み切っておる。それでいいじゃない。 三宗大師は罪を求むるに不可得なり、罪というものを探しまするがどっこにもござりません。たっとそれだけで悟りが開けたんだ。仏法というものは難しいものじゃない、道というものは難しいものじゃない。心の中に罪がある、罪がある、私はこんな罪を犯した、あんな罪を犯した、病気が悪くなるのは罪があるからだ、罪じゃ罪じゃという意識が間違っとったの。罪などはなかったけれども罪を思う意識が残っとった。その意識を捨てさえすればカラーっとして罪も何にもないじゃないか、それでいいじゃない、そこが仏法じゃない。仏を知らなくっても法を知らなくっても僧を知らなくっても心の中にカラーっとして何にもない、それが指導じゃないかと。六祖大師は人がお経を読んでおるのを聞いて、まさに重するところのをしてこの心を生ずと聞いただけで悟ったじゃない。指導は敵ことなし。臨済和尚は大幕から殴られて、何のことで殴られたかわからなかった。なんで師匠が私を殴ったんでしょうか、私のどこに失敗があったでしょうかと大愚和尚に尋ねたら、大愚和尚が大幕陰もに老婆なり、お前のお師匠さんという人はなんと親切な人じゃなと言われて、カラッと悟りが開く。自分が悪い、自分のどこが悪いと思って悩んでおったが、そうじゃない、師匠が殴ったのは可愛くって可愛くって、これでもわからんかこれでもわからんかと親切に殴ってくれた。それをこちらは憎まれて殴られたと思っておる。そういう憎いとか可愛いとかいいと悪いとか罪だとか救いだとか、そんな計らいがきれいになくなって赤子のように何にも思わなければ、そのままが悟りじゃないか、そのままが救いじゃないか、そのままが道じゃないか。指導は敵ことなし、ただ賢者を切ろう、ただ憎はいなければ当然として迷惑なり、合理も触れば天地はるかに隔たる、厳然を遠投せば人脈を損することなかれ。弓をおやりになる方は的に向かって皆さんお引きになるのだが、的に当たる方と的から一軒も隔ったところへ当たるお方もある。手元では矢の手元で、手元の矢は矢尻はほんの一輪の差であるが、数十軒の先の的場へ行くと一尺の隔たりになり、五尺の隔たりになり、一軒の隔たりになり、手元の一輪の差が先へ行くと大変な隔たりになる。千里万里の先へ行けば天地はるかに隔たることになる。お互いの心もです、お互いの心の中もカラーとして何にもないようだが、そこにほんの一輪ほどの贈愛があっても、ほんの些細な計らいがあっても、悟りと迷いとの隔たりが天地の隔たりになってくるのである。心の中に誇りほどの計らいもなっちゃいかん、 誇りほどの分別もあっちゃいかん。厳然を遠投せば純逆を損することなかれ、その指導がいつも心の中に厳然をする。いつも悟りの心境で暮らされる。いつも自信のある日暮らしをしようと思うならば、心の中に分別を持ってはいかん。純逆も贈愛も同じことでありましょう。純と逆である。ありのままに行くのと、反抗していこうという心と、対立でありまするが、そういう対立の争いが心の中にちょっとでもあると、もう迷ボンブになっちまう。もう迷っちまう。ほんの差でカラーッとして秋晴れのような境地の中に、ちょっとちょろっとでも憎いかわいいが出てくると、好きと嫌いが出てくると、分別が出てくると、もう真っ黒になっちまう。秋晴れの空ににわかに夕立雲が出てきたようなことになってしまう。そこの呼吸が大事なことでありましょう。今カラッとしておったかと思ったら、たちまち夕立雲が天いっぱいに広がってくるように、心の中にちょっとでも分別が起こるというと、迷いのボンブになってしまう。分別がなければこのまま仏になれる。仏になるのもボンブになるのも、心の中に分別を持つか持たんかの違いである。異純愛争う、これを心病となす。心の中に、ああだろうか、こうだろうか、ああでもない、こうでもないと、心の中に対立的な意識が争い出してくるのを、心の病気というのである。今日では精神衛生学というようなことを申しまするが、何にも思わんのが精神の健康状態で、何か思い出したらそれが病気である。そのほんの些細な物思いが、ほんのちょっとした他人が見たら問題にならんような些細なことを思い詰めて、毎日毎日それを思い詰めていくと、ノイローゼになっちまう。神経衰弱になっちまう。初めはちょっとした一年だったけれども、それを毎日思い詰めて、積み重ねていくと、どうにもならん。ニッチもサッチもいかん。どんな名医も救うことのできん、ノイローゼ、精神病になっちまう。大事なことであります。ほんのちょっとした呼吸だ、ほんのちょっと悲しい、私ほどかわいそうなものはないと、ある動機でちょっと思ったことが、それが初めは小さな振動であったが、それが毎日動いていくうちに大きな力のある振動になってきて、私ほどかわいそうなものはない、もう生きておる値打ちはない、死んでしまいたい、そうなってくると、はたから誰が注意しても忠告しても耳に入らんよ。だからお互いはその初めの一年を気をつけんといて、初めの一年が大切。その一年が起こるのが人間だから、人間だから悲しいという意識が起こったり、嬉しいという意識が起こったり、 自分ほどつまらんという劣等感が起こったり、俺はうまくやったなという優越感が起こったり、そういう念が起こるのはやむを得んが、起こるこれ病、つがざるこれ薬と臨済禅師はおっしゃる。念が起こるのは病気だが、その念をすぐ切り捨てよ。その念をすぐ捨てよ。その念を後を継いで第二第三の念を起こしていくと、それが心の病になってくるわけ。異順愛争う、これを心病となす。原始を知らざればいたずらに念情にろうす。原始を知らざればいたずらに念情にろうす。そこでお互いは念のあるのが当たり前で、生きておるのだから、人間だから念のあるのが当たり前でありまするが、その念の起きた時にすぐその念を捨てていく工夫が大切なの。問題はそれだけで。ところが間違った仏法を聞くというと、念を起こしちゃいかんと努力する。念を起こしちゃいかん、念を起こしちゃいかんと努力するのがここに書いてある念情である。念情、そんなことは不可能。人間生きておるうち念が起こらんなんていうことは、石地蔵でなければできんことである。そうじゃない。念は起こってもよろしい、妄想は起こってもよろしいから、後をつがんようにさらさらと心が流れる工夫をしていかねえか。原始を知らざればいたずらに念情にろうす。皆さん方が座禅をして無念無想になろう、念が起こらんように、そんなことはできません。一週間座禅したけれどやっぱり念が起こりました、私は飽きません。そうじゃない。念が起こるのは当たり前なんだから、起こってもそれを苦にせずに、その念を継がずに第二の念を起こさんことが工夫である。それが原始である、それが原始である、コツである、コツである、人生のコツであります。うまいものを食べればうまいと思うのが当たり前で、もう一度食いたいなと思わんこと、きれいな人を見ればきれいだと思うのは当たり前、もういっぺん会いたいなと思わんこと。原始を知らざればいたずらに念情にろうす。窓かなること退去に同じ、隠ることなく余ることなし。お互いの生まれたままの心というものは、子供のような心というものは、あらかもこの虚空のようなもの、大空のようなもの、みんな円満平等で、薬膳宗では一円相というて丸を書きまするが、生まれたままの心は丸によって表現されるようなもので、こちらの御解さんの盤経禅師がお歌いになった歌に、古桶の底抜け果てて三階に一円相の輪もあらばこそ、古桶の底抜け果てて三階に一円相の輪もあらばこそ、我々の心を例えて言うと古桶のようなものである。 漬物部屋の隅に転がっておる。何年も転がっておる、何十年も転がっておる漬物桶の古いやつ見て、その桶の底にはぬかがまだ残って白カビがついて、ゴミがたまって落ち葉が舞い込んで、ネズミの糞が転がり込んで、桶には長年の間漬物の塩気が染み込んで、どうにもならん汚い古桶のような心が我々の心というものであります。炊き物にもならん、肥料にもならん、生まれて出てから何十年の間にどれだけ埃がたまりましたか、どれだけゴミがたまりましたか、どうにもならん役に立たんものが我々の心というものでありますが、その古桶の底が一度スポッと抜けたら気持ちがよくなし、桶の底があるからゴミがたまる。桶の底がスポッと抜けちまって、奥の桶の周りの枠がバラバラっと落ちてしまって、後に玉だけが残る、後に丸い玉だけが残る、何にもないゼロ、それが生まれたままの心である。生まれたままの心、実を言うとその玉さえもない、その丸さえもないのが生まれたままの心である。古桶の底抜け果てて三階に一円相の輪もあらばこそ、そういうものがお互いの生まれたままの心で仏と同じことだ。是心是仏、この心がこれ仏である。ゼロであるからみんな平等である、普遍的である。善でもなければ悪でもない、男でもなければ女でもない、若くもなければ年寄りでもない、美しくもなければ醜くもない、劣等感を感じることもなければ威張ることもない、みんなゼロだと。わどかなること大虚に同じ、隠ることなく余ることなし、ボンブだからと言うてこの丸にへこんだところもなければ、仏だからと言うてこの丸に飛び出したところもない、丸はみんな同じ丸である。そういうものが我々の本性である。仏教ではこれを専門的に大円境地、大きな丸い鏡のような知恵と申しまするが、そういう大きな丸い鏡のような知恵、清浄無垢な一点のゴミも埃りもない心が我々の本性だとわかることが悟りであり、そう信じていけることが信心でなくちゃ、自信でなくちゃ。幸いなるかな心の清き者、その人は神を見るべし。そういう心になれば神様がわかる。そういう心がすなわち神様だから、そういう心がすなわち仏だから。まどかなること大虚に同じ、隠ることなく余ることなし。ここにいらっしゃる何十人かがみんな同じ心を持っておるので、世界中の人がみんな同じ心をいただいておるので、同じ心をいただいておるから話し合えば何でも話がわかるので、西も東もない、北も南もない、人間はみんな同じ心を持っておるということが一つわからなければ、平和なんていうことは決して できる方ではない。西の人と東の人と心が違うのだったら絶対に平和は来ない。どちらかが相手を飲んでしまうまで、相手を倒すまで平和は来ない。でなかったら力の平衡だけがかろうじて平和を保つの。そうではなくして西も東もイデオロギーは違うかしらんが、人間の本心は欠くることなく余ることなくみんな同じものである。威張ることもなければ恥ずかしがることもない。みんな平等である。劣等感なんぞ持つ必要はない。お釈迦様と対等である。こう一つわかることが信心ということでなければな。なぜそれがわからんか。こんなはっきりしたことがなぜわからんか。まことに主者によるゆえに不如なり、心の中に取ったり捨てたり、肯定してみたり否定してみたり、ああでもない、こうでもない、ああだろうか、こうだろうかと考えるからわからんようになる。まことに主者によるゆえに不如なり。その考えていく、ああだろうか、こうだろうかと分別をしていく、その分別の心を一つ沈めて、静かにその分別心を沈めてみると、水の上に風が吹けば波が立ちまするが、その風が沈まると波がなくなるがごとく、あるいはもう一つ言うならば、水の上辺は波があるが、水の底には波は一つもない。その水の底の深さがわかるならば、信心がわかるはずであり。西田喜太郎博士の若い時のお歌に、若い時の日記を拝見しますると、今日は2時間座った、今夜は3時間座った、明日から毎朝決めて2時間座る、そういうことが毎日日記に書いたり、そして妙心寺へ行って参禅をしておられる。そういう日記の中に書いてある歌に、我が心深き底あり喜びも憂いの波もたたじと思う、我が心深き底あり喜びも憂いの波もたたじと思う、自分の心の表面にはいろいろな波風が立つが、しばらく座禅をして沈めてみると、心の底には波のない、喜びも悲しみの波もない、じーっと静かにたたえた境地がある。当年として明白とした境地がある。こういうことを歌っておられまするが、一つ皆さん方が1時間でも座禅をなすって、静かに自分の呼吸を数えて、心の波を沈めていらっしゃると、しばらくすると、ああこういういい心境も私にあったのかいな、こういう静かな境地も私にもあるのかいな、こういう平和な悩みのない心も私に本来あったのかなと、こうお分かりになるでありましょうが、それが座禅ということであります。それがだんだんと分かってくると、指導は固きことなし、悟りというものは難しいものじゃない、道というものは決して難しいものじゃない、このままでよかった、このままでよかったとお分かりになることがあろうと思います。そう思って、一つ自分に親切、自分のために親切、一つ骨を折って座っていただきましたら結構だと思います。 今晩はこうまでにしてみます。はい。三曹大師新人の命、指導は仇ことなし、ただ賢弱を切ろう。ただ贈愛なければ当年として迷惑なり、合理もされば天地遥かに隔たる。厳然を縁と欲せば純訳を損することなかれ、異純愛争うこれを神病となす。原始を知らざればいたずらに念情にロース、窓かなることを退去におなし、隠ることなく余ることなし、誠に死者によるゆえに不条なり。そこまで昨日拝読をします。縁を負うことなかれ、空人に従することなかれ、一周病界なれば因縁としておのずからつく。道をやめて死に帰すればし、さらにいよいよどうす。ただ両辺に届こうらば、いずくんぞ一周を知らんや。一周通ぜざれば両所に功を失す。をやればうにもし、空に従えば空に背く。他言他領うたた相応せず、絶言絶領ところとして通ぜざることなし。本に帰すれば胸を得、性に従えば衆を失す。衆も変性すれば全空に焼却す。全空の天辺は皆妄言による。心を求むるを用いず、ただすべからく剣をやむべし。二件二重せず、慎んで追陣することなかれ、わずかにぜひあれば、憤念として心を失すた。縁を負うことなかれ、空人に重することなかれ。縁は外の世界、客観の世界、神羅万象羅列しておる世界であります。その外の世界を追い回すということになると、内側の主体性というものを失ってしまう。外の世界ばかり求めて追い回しておるというと、自主性というものを失ってしまうから、縁を負うことなかれ。外の世界に神羅万象羅列しておりまするが、そういうものを実在だと思うて追い回しておるというと、自分というものを失ってしまう。どこまでも自己というものの足場をしっかりと決めて、外の世界を使っていかなければな、外の世界を動かしていかなければな。今日の世の中はどうかいたしますると、外の世界に引きずられて、外の世界に動かされて、こちらが自分というものを 失いがちな世の中であります。写真で申すというと逆光線だ。光の中心が向こうにあるのだから、写真がどうしても暗くなる。そうではなくして、常に自分の方から光を向こうに向けて、外の世界に向けて、はっきり外を自分が認識して、肯定するも否定するもこっちの自由、生かすも殺すもこっちの自由、そういう自主性というものを一つ持つことが信心でありましょう。外の世界にとらわれてもいかずというて、内側にとらわれてもいかず、心の中にいろいろな妄念妄想というものが起こってまいりまするが、この妄念妄想というやつは本物ではない。写真で言うならば、レンズが曇っておる、あるいはフィルムに光線が漏れておる、妄念妄想があってはいかん。心の中は常にレンズのごとく清浄無垢、本来無一物、何にもないきれいな心が自分の本心でなければならん。それに違いないが、そうだからというて何にもない、本来無一物、一切神羅万象は空じゃと、見れども見えず、聞こえ聞けども聞かず、暗いどもその味わいを知らず、一切は空じゃと、そういう空ということにこだわると、それも病気である。外の鵜を覆っても行かず、内側の空にこだわってもいかん。主観と客観とが不二の世界、主観と客観とが一枚になって、しかも水の流れるがごとく、どこにもとどまらずに淡々として流れていくことが真理の姿でなければならんはずであります。一周病界なれば、民念としておのずからつくた、主観と客観と二つに分けることが間違い、うと無と二つに分けることが間違いである。見る我と見られる何かがあって、そこに花はくれないと出てくるので、柳は緑と出てくるので、花はくれない柳は緑は主観でもなければ客観でもない、心でもないものでもない。柳は緑、花はくれないでなければ、スズメはチューチュー、カラスはカーカーでなければ、そこを一種病界、平常心これどうというやつ、そこを指導と申すのでありまするから、その一本の筋が、命の筋が、生命の筋がそこに一つはっきりとわかるならば、民念としておのずからつく、有もなければ無もない、主観もなければ客観もない、憎いもなければ可愛いもない、損もなければ得もない、ただ一筋の 真理がそこに淡々として流れておるだけのこと。赤々と一筋の道通りたり、玉木割る我が命なりけりか。斎藤茂吉の歌じゃさ。赤々と一筋の道通りたり、主観でもない客観でもない、無でもない無でもない一筋の道がそこに通っておる。大道長安に通じておる。それが玉木割る命なりけりだ。道をやめて死に来すればし、さらにいよいよどうす。そこでとかく主観にとらわれるか客観にこだわるか、無を求めるか無を求めるか、どちらかに人間というものは偏りやすいものであり、なかなか中道というものを人間は行かんものである。そこで心が動いてはいかん、心が動揺してはいかん、煩悩があっちゃいかん、妄想があっちゃいかん、外の世界を追い回しちゃいかん、なんでも心をとどめなければ、心を動かさんようにしなければと座禅をいたしますると、皆さん座ってみるというと、心を沈めよう沈めようと思えば思うほど動いてきよう。そういうものであります。夜寝れん時に寝よう寝ようと思えば思うほど目が冴えて寝れんようになるようなもの。道をやめて死に行きすればし、さらにいよいよどうす。ただ両辺に滞らばいずくんぞ一首を知らんやと。両辺というその対立の世界にとかく我々は滞っており、こだわっておるのである。それでは道は分からん、それは道、それでは道は分からん。心の中に何かしら憎うて憎うてしょうがないものがある。憎んじゃいかん。一緒に暮らしておるのだから人を憎んだりしてはいかん。憎むまい憎むまいと努力するけれども、やっぱり憎い。こんなに人が好きになっちゃいかん。そう相手にこだわっちゃいかん。自分は自分の道を行かねえか。これは愛してはいかん人だ。愛すまい愛すまいとしてもますます好きになっていく。憎愛というものが離れない。そういうことではとても指導などは分かるものではない。道の分かるはずはない。無を離れ、無を離れ、憎いを離れ、可愛いを離れ、動くを離れ、とどまるを離れ、あっさりとして何者にもこだわらない、そういう境地が一宗廟会であります。一宗廟会だ。心の中にこだわりを持たんこと、この心の中に執念を持たんこと。人間だから腹の立つことも泣くことも笑うこともあるが、腹が立ったら立ったまま、あとケロリとすること、泣いたら泣いたまま、あときれいに 笑うこと。その時その時後を残さずにさらりさらりと流れる水のような心境で生きていくことが人間が生きとるということ、健全だというか、川の水は三尺流れると清められるということを申します。私毎年行きまする美濃の大垣の北の方へ行きますると、井戸のない村があります。水をどうするかというと、川の水を使ってやっております。飲み